おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
持ち丸長者伝説という、まあ、経済といいますか、そういうものの、こう、なんかこう、血脈で、系譜で捉えようという、この、広瀬隆っていう方なんですが、この方はね、すっごく綿密にその系譜を調べてらっしゃって、ここからこうなって、こうなってって、この人が出たんだっていう、あれだったんですけども、広瀬さんの指摘は、日本を動かしているのは農民、職人、商人、医師、そういう民衆たちの技術であると。で、最もその、広瀬さんが買うのは、小栗忠正という、
はい、
これは旗本の方ですね。ええ。で、この人は関林丸に行って修好条約をアメリカと、批准のために渡米するんですね。侍の姿で。はい、それで、アジア地域においての、銀の不平等に気づいて、それをこう、こっそり向こうにもわからないように直しちゃうっていう人。どんな風にあなたに説明していいかわかんないんだけども、はい、アジアにおいて通貨はメキシコ銀1ドル。これが日本で一部銀3枚。ね。銀比率、洋銀、そのメキシコ銀貨には24グラム入ってる。で、店舗一部銀、日本の方では3枚で、25.5グラム。から問題は金なんですけども、金銀の比率が、欧米は金1、銀15に対し、日本は金1、銀5。だから金が安いんですよ。それでその日本の金がバーッと流出しちゃうのを、この人はこっそり純度を落としてその貿易に臨むというね、そういうなんか細工をアメリカ人も気づかないうちにパッパッと侍姿でやっちゃったという。通貨が統一化されてなかったから。でこれをやっぱり広瀬さんはすごく絶賛なさって、私もねこういうその話好きなんですよ、うん、で坂本龍馬好きでしょ。この人がねもう幕末期最後の方ねもう偽金作りをやろうばっかり言ってるんですよね、
うん、
で龍馬の頭からすると戦争なんかしなくていいんだと、うん、その国自体の通貨の信用が落ちてしまえば国際的にその国は滅亡するしかないんだっていう、うん、こういう経済力、経済に関する知恵者っていうね。だからそういうのが、広瀬さんのお好みなんでしょうけど、私はこの人がお書きになった、こう、なんかね、人間と人間がドミノのようにこう技術を渡していって、うん、皮膚器だけから自動車産業まで、バーッと倒れ込んでいくっていう、100年の間に、
はいはい、
そのなんかこう、ダイナミズムが、なんかすっごく面白くてね、どぶろくの中に炭放り込んだら清酒ができて驚いて、それを史実にしたとかね。
はい。
なんか、そういうことってなんかすごくいいよね。うん。それから、ちょっと付け足しになっちゃいますけども、日本はとにかく繊維産業で食っていこうっていうのを明治政府は決心して、織物機を、こう、増産して、織物の国になりますよね。で、その中でもう、ほんとすごいと思いますけど、すぐに水力発電に目つけるんですよ、うん。この水力発電で電力を起こそうって思いついたのも明治の人たちです。やっぱり日本は山があって、降雨量が多くて、水が流れ落ちるっていう自然環境がありますからね。で、1891年、明治24年で、もう水力発電スタートしてるんです。明治24年に。で、これで、山岳にダムを作って、水力発電で電気を起こすっていう発想が、もう明治24年にあるんですよね。
うん、
最初にこう、もうアイディアがね、あって、うん、なんかその系譜の上を我々はこう歩いてるんだなっていう、なんかそういうのが、私にとってはもうなんかむやみに面白いなと思って、それと、アメリカっていう国をこう、しっかり見なきゃいけないなと思ったんだけど、
はい、
カナさん、身の回りで今アメリカ製品で何か持ってます？
いや、アメリカ製品って、うんうん、バッグは持ってないし、なんだろう。
アメリカ製のバッグなんて見たこともないですね。
うん、
車持ってないよね、アメリカ。アメリカの車乗ってるような友達って知らないでしょ。
いや、あんまりいないですね。
ねえ、うん。昨日お話しした次の時代の潮目が来てるっていうのは、そのことなんじゃないかね。 つまり、アメリカって今、グローバル経済で、バーッと世界をこうスタンダード化しようとしたわけじゃない。だけど、利ざやで儲かろうっていうのはもう無理だよ。どんなに考えても。うまくいかないわけでしょ、それが。つまりもう、アメリカも潮目の時代に来てるんですよ。
はい。
で、次は一体何かっていう。
はい。
なんだと思う？
いやー、何ですか？
食料だよ。
はあ。
そういう意味では、地道に食い物を作っていくっていうのが、日本が、やっぱり世界に感謝される技術を生み出す、あれじゃないかな。一個だけね、ちょっと持ち丸長者から離れちゃう技術面の話になっちゃうけど、山芋。
はい。
あれ、砂漠で唯一根を生やして。
山芋？
うん。あれ、鳥取大学が自分たちで作ったんだよね。砂地で取れる食物として、山芋を。鳥取名物山芋だよ。
知らなかった。
それを日本人の職人が頑張ってなんとかアフリカの人たちの口に合うような食物を、これやったら日本ってすごく感謝されるんじゃないかな。この続きまた来週のまな板の上で。